今日の替え歌ジングルは童謡から赤とんぼでした。春郎のよもやま話、このブログはシーサーブログのご好意に甘んじて好き勝手にやらせていただいている自作の音楽とおしゃべりで構成された気ままな音声ブログです。本日も最後までよろしくお聞きください。最近よもやま話を聞きに来られるようになった方はご存知ないと思うんですけども、まだ初めの頃ですけどもね、掲示板とコメントをつける、混んでる時があったりしたんで、掲示板とそれと悩み相談をやったら面白いんじゃないかっていうことを言われまして、でそういう悩み相談を送っていただけるようなフォームを作ったんですけども、もう今現在は外してあるんですけどね、リンク。まだそれが残ってたみたいで。でも完璧に忘れてたんですよね、私も。でそこのフォームから今日メールが来まして、ちょっとお名前忘れましたけども、30代の男性の方から、四国かどっかの方から、いただきまして。で、その相談内容のところに恋愛について、これだけ書いてですね、送っていただいた方がおられまして、だからその相談ない、いや送っていただけるのはありがたいんですけども、その恋愛についてどういう悩みなのかっていうのは全く書いてませんで、喋りようがないなという感じだったんですけどね、というかどういうふうにしてあそこを探し出したんだろうっていうの、そっちの方に謎が深まるばかりなんですけども、今日は、そういう、ちょっと日本の謎みたいな、のをずっと書いておられた、柳田邦男さんの誕生日だそうですので、今日のテーマはですね、カッパということで喋ってみたいと思います。今日は7月の31日最後の日ですね。ですね、この柳田邦男さん、柳田じゃなくて柳田だそうですね。柳田邦男さん、遠野物語という、本を出されてるんですけどね、もうかなり昔、1912年ですか、この本が出たのが、明治45年だそうですね。で、これが、どういうのかというと、岩手県のですね、遠野市、遠野町ですか。現在の遠野市らしいんですけども、そこにこう伝わってるその民話ですね。でその中には、カッパの話とか、座敷わらしとか、こういう妖怪みたいな話とか、神隠しとか、そういう怪談系のものがあるらしいんですけどな、それで、まあ、民族博士みたいな、民族学者みたいに言われてますけども、別にこの人が民族学者になろうと思って民族学者になったんじゃなくて、それまで民族学っていうものは日本になかったそうで、でこの人の存在からですね、こういう、民族学というもの日本にですね、できたということらしいですね。だからこの人がきっかけになったわけですね、この人がまとめたものが。私はこれラフカディオハーンとかね、小泉八雲ですか、あの人の怪談話なんかもなんかその一種の民族学だなと思うわけなんですよ。まあ、あの人の場合お化け話みたいな感じでまとめられちゃってますけども、日本人のその過去を知るにはいい資料っていう感じがしますね。その時のその時代の意識っていうんですか、そういうのはなんかこう記されてるような感じがするんですけども、今日はタイトルはカッパなんですけどね、カッパってこれ岩手県にもカッパいるんですね。 全国的にいるんでしょうかね、カッパっていうのは。私がふるさとが九州なんで、九州には各地にカッパ伝説っていうのがありまして、沖縄の辺なんかもあるそうですね。うん、で、ですね、1メーターぐらいしかないんですか、身長が、カッパっていうのは。で、全身緑で。で、頭の上に皿が乗っててね。で、そこが乾いちゃうと、死んじゃうみたいに言われてますよね。で、あと、こう、相撲を取ろうって言って出てくるそうなんですけどもな、ね。相撲が大好き。で、キュウリが大好き。で、あと、何ですかね。こっちの右手をぐっと引っ張ると、左手がぎゅっと短くなるとかね。だから一本で繋がってるみたいな、ふうに言われてるんですけども、それはもしかしたら、かかしから、言われたんじゃないかっていう。なんか元はカカシのことからごっちゃになっちゃったんじゃないかとかね、なんかそんなような話も聞いたりするんですけども、カッパの話っていうのは結構私も聞いてましてですね、高校の時に、友達でもないな、よそのクラスの男の子が、話してた話がありまして、その彼の親戚のおじちゃんの話なんですけどね、その親戚のおじちゃんが子供の時にですね、あ、違う違う、親戚のおじちゃんのお父さんが、自分、そのおじさんが子供の時に、川、近くに川があって、で、その川のところでこう、遊んでる子供がいたそうなんですね。で、僕、そんなとこで遊んだら危ないよ、落ちるよ、みたいな感じで声かけたそうなんですけども、まだずっとその後ろ向いて、しゃがんだまんまで、川の方に向いてるらしくて、で、よーく近くまで行って見てみると、なんか奇妙な感じで、子供にしちゃえらいちっちゃかったそうなんですよ。っていうかもう赤ちゃんぐらいしかなくて、で、普通カッパっていうのは緑なんですけども、そのカッパは真っ赤だったそうで、あとトマトみたいな感じで、で後ろずっと向いてて、それで近く行ってみて、あまりにも得体の知れないもんだったから声出して、うわーって言って驚いたらしいんですね。そしたらそいつがいきなり振り向いて、で、もう顔が、いわゆるカッパみたいな顔してて。で、そいつが、5メーターぐらい離れたらしいんですけど、そこまでこう、飛びついてきて、顔にめがけてね、飛びついてきて、顔にベタッとくっついたそうなんですよ。こう、羽交い締めにするような感じで。で、そのお父さんは怖いもんだから、もう顔から引っぺがしては、地面に投げつけるんですね。でも投げつけてもコロンコロンと転がったかと思うとまた飛びかかってきて、それでまた顔にペタッとくっつく、それを何回も繰り返して、それでうわー言いながら逃げ帰って、それでそのお父さんはですね、それからもう布団に入ってカッパだカッパだとかってずっと言ってたらしいんですけども、結局3日ぐらい高熱が続いちゃって、それで死んじゃったっていう、そんな話をですね、最初に聞いたのはその話でしたね。で、あとですね、親父がまだ生きてた時に、一遍里帰りした時にですね、藪の中にどんどんどんどん連れてってくれるんですけども、どこを連れてくのかよくわかんないんですよ。竹藪みたいなね、なんか鬱蒼としたとこずーっと、あれ何分ぐらいかな、30分以上ずーっと歩いていきまして。で、私はその当時まだ、結婚したばかりだったのかな。妻と一緒にこう、あ、そうだ、結婚式で帰った時ですね。で、妻と二人でずっとどこ行くのか分かんない。とにかく、追いかけていくしかないんですよ。追いかけていくっていうか、もうとにかく、もうマムシかなんかが飛び出てきそうなとこなんですよ。で、その山みたいな、なんだろう、とにかく藪の中をずっと歩いていって、30分ぐらいしてから。で、いきなり、そこがバーッと広がるんですね。その、要はだから、藪がなくなって。で、そこが滝になってたんですよ。ザーッて上から、なんか上の方にはなんか建物とか見えましたけどね、すんごい上の方から落ちてくる滝があって、で、なんて言うんでしょうね、シーンとしてるんですよ、その滝の音以外は。で、親父が言うには、ここは昔カッパが住んでるって言われた場所なんやとかいうようなことを聞きましてね、でもね、本当住んでても不思議ないようなとこでしたね。なんか神聖な場所って、山の中とかってあるんですよね。なんか妙に神聖なところって、前もそういう話したと思うんですけどね、そこもちょうどそんな感じで、 ほんで、見たらもうしばらくして5分もいなかったんじゃないかな。もうなんか怖くなって。で、やっぱ帰ろうって言って。で、結局帰ったんですけどね。なんかすごいところでしたね。それが、で、私の里もやっぱりそのカッパ伝説っていうのがいっぱいあって、そこ以外にもあちこちでこう発見されたとかね、相撲を取った おじさんを知っているとかね、そういう話をね、結構聞きましたね。私のネット友達のプクさんもですね、カッパ見てるんですわ。なんか歩いてたら道の前にいきなり出てきたとか言ってね、言ってましたけどね。あの人の場合はね、嘘つきですからね。本当かどうかまだ、私まだ眉唾してるんですけどね。あの人もカッパ見たとか言ってますけどね。鏡じゃねえかとかって言ってたんですけどね。結構ね、カッパっていうのはだから、何なんでしょうね、あれ結局。あまりにもいろんなとこでそういう話を聞くし。で、なんか様々なんですよ、その、格好とかもね、色とか格好とか、毛が全身に生えてたっていうカッパもいますしね。何なんでしょうね、カッパっていうのは。だから、カワウソを見間違えたんだとかっていう、説もありますけどね。ちょっとそれは違うだろうっていう。なんか、でもこういうのって、その、なんていうんですか、UMA っていうんですか、未確認、生物。こういうのはいたら楽しいですよね。どっかにね、こんだけこう科学も発達してもう近代化されてってますけども、どっか田舎の方に行くとまだカッパがね、どっかに、残ってたらいいですね。妖怪じゃないかもしれませんもんね。人懐っこいなんか動物とかね。ヒバゴンはどうなったんでしょうね。いろいろとそういうこと思うとですね、ね、あれはどうだったんだろう、これはどうだったんだろうって言ってね、土の子は何だったんだろうみたいなね、思ったりしますけども、結局、まだ正体がわかんない、で、ずっと正体がわかんないまんまでいてくれると、なんか、夢があっていいような気がしますけどね、そんな風に思ったりいたします。そんなわけで、今日の春郎のよもやま話、お楽しみいただけましたでしょうか。それでは、明日もどうぞお楽しみに。